奥井典明のニュース言いたい放題。この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずはですね、はい、唯一人口問題を扱わない一面トップだった日経、
はいはい、
日経以外は全部人口問題だったね。
あ、そうですね、うん、まあ、消滅可能性って言葉が強いですからね、
うん、
はい、
で、はい、その再生エネ活用へ、はい、蓄電池も住所2000億円で全国にっていう記事なんですよね、はい、何しろ環境問題に関しては再生可能エネルギーの活用というのはこれは非常に大事なわけですよね、はい、再生可能エネルギーの活用っていうのはいいんですけれども、
はい、
例えば太陽光パネルだったりすると、うん、あれ昼間しか発電しないわけですから、
はい、そうですね、太陽が出てる時ってことですもんね、うん、
そうじゃない時どうすんのっていう話あるじゃないですか、
はい、
とじゃあ例えば太陽光発電やってくれるから昼間は発電し、うん、発電所動かなさなくていいのかとかね、
はい、
火力発電所、うんうん、まあ、できればそうしたいわけですけど、
はい、
そうは言ってもね、
うん、
いや天気なんて分かんないから、
うん、っていうのはずっと言われてましたけどね、
うんうん、
はい、
そこでね、
はい、
どんどん作った電気を、
はい、
これ貯めとこうよと、
うん、
これ実はね今ね、九州だけ見ても、
はい、
9% 捨ててるんです、
はいね、そうなんですよね、
作った電気を捨ててるんです、
はい、
だっていらないんだもん、いらないとか言われちゃうからね、はい、いや電気足りてるからいらない
いらないってなっちゃうんですよね、うん、であれなんで抑制されちゃうんですよね、制御されちゃうんですよね、
そう、止められちゃう、出力制御って言ってね、はい、これはもったいないのでね、は
い、もったいないですよ、
うん、これを電池に蓄えとこうっていうんです、
はい、
この、まあ、だから大量のバッテリーでしょうね、
はい、
うん、これを使ってですね、住友商事が熊本県にあるJR 九州の沿線の遊休地に、6000キロワット時の蓄電池を設置しました、
はい、
うん、で今後九州で4万キロワット時まで増やす、はい、いいですね、
はい、
今九州ね電力需要多いんですよ、ほら TSMC の半導体のでっかい工場が来たじゃないですか、
はい、
あれで熊本が大変なことになっていて、で電気必要なわけですね、
うん、
これね実は電気作るのはいいけれど、それ電気送らなきゃいけないわけですよ、
そうですね、はい、
何かにつなぐんだよね、うん、その、送電網っていうのも足りないわけよ、
うん、はい、
だから送電網で国は7兆から8兆かけるんです、
うん
うん、でもうずいぶん時間かかりますよ、そんなの10年ぐらいかかる話なんでね、
はい、
でこれをだからこ うまく使っていろんな再生可能エネルギーをつなぎ合わせようとしているわけです、うん、他にもですね、はい、エネオスだとかもやろうとしているわけですね、伊藤忠もやろうとしてますね、
は
い、住所はこれを全国的に広げたいということならしいですね、で面白いのはね、
はい、
蓄電池を使ってるわけです、
はい、
まあ、バッテリーですよね、
うんうん、
はい、何のバッテリーかっていうと、
はい、
電気自動車のバッテリ
ー、 うーん、
はい、電気自動車日本だと日産のリーフってあるじゃないですか、
うん、はい、
あれもなんか何年か経つと、
うん、バッテリーもでも古くなりますもんね、
バッテリー古くなるのね、
なりますよね、そうだ、
古いバッテリーだと車危ないから、
はい、
バッテリー交換するんですよ、
はい、
であれものすごい大量のバッテリー積んでるんですよ、
うんうんうんうん、
電気自動車
って、なるほどね、
電気自動車のコストのかなりのところがバッテリーなんで、
ガソリン車はそんな大きくないですからね、
そうそうそう、
はい、当たり前ですけど、
重さのコスト、
は
い、でもそう比率でもそうなんです
が、はい、
その大量のバッテリー余ってるんで、
はい、
古いやつ、
うん、
でも古くても、
はい、
人の命を預かる自動車で使うのはちょっとあれだけれども、はい、まだ7割方性能が残っているならば、うんうん、これ使えるじゃんって言って大量に持ってきました、
うん、でこれ再利用ってことなんですね、再利用です、あら、そうですか、
再利用したバッテリーで再生可能エネルギーの余った分を蓄えると
、蓄える、うん、
これ別に再生可能エネルギーだけじゃなくてもいいんですよ、昼間の余剰電力っていうのがあったらそれを蓄えてもいいんですよ、
は
い、通常のやつでも、
はい、うん、
まあでも再生可能エネルギーを、リユースのバッテリーでやるっていうのが一番美しいストーリー
ですね。そうですよね。だとほらさっきの送電網も、うん、電気って送らなくてなんか地産地消じゃないですけど、うん、なんかそのとこで使うとかってのを、うん、なんかやっていけばいいんじゃないかと思うんですけど、
あ、そう
ですね。はい、ね、遠くまで送らなくてもそうい
ろんな努力はしていますよ。
してね、
例えば日本って、はい、山が多い、
はいはい、
で森林が多いので、はい、あの木でね木を伐採して、
うん、
でそれで発電するなんてもやってますけどもね、うん、あと、まあ、風力、
うん、はい、風力、うん、
まあ、日本なんていくらでも風吹きそうなんですけどね、うん、あと海がまた周り全部海なんで、
はい、
ヨーロッパ風力発電洋上風力多いんですよ。
なるほどね、はい、
日本もやりゃいいのになと思ったけど、
うん、
やっぱりあの遠浅でないといけないだとか、
あ、そうか、日本は
遠浅、いろいろあるんですよ。
そうかそうか、やっぱ自然の条件があるわけじゃ
ない、自然の条件が、
はい、なるほどね。
だからいろんなものがあってそんなに、はい、そんなに増えてない、
増えてない、うん、まあ、でもエネルギーはベストミックスがね、いろんなものをちゃんと上手にやっぱり使うっていう、うん、
日本は地熱ですね、やっぱり、
うん、ね、それですよね。それもね言われてますもんね。
だってそこら中に温泉あるし、そこら中に火山があるってことは、そこら中に地熱があるわけだから、はい、
うん、
まあでもこれは今度ね穴掘るんで、
うん、
穴掘ってそれ温泉出なくなったらどうすんのっていう、
まあ、っていうのもあるんですよね、
き
っと影響しちゃったらっていう、
まあ、ああ言えばこういうの話なんです
が、
いずれにしても一歩一歩ね、こういう努力を進めるべきだと思います。
はい、はい、そう思います。
次いきます。
はい、
僕の大好きなお菓子の話、
はい、お菓子の話、はい、
モロゾフ、
はい、
モロゾフがですね、
はい、
こういう流通業っていうのは大体 1,2 月に決算期やるんですね、
はい、
今年の決算期過去最高益でした、
はい、モロゾフ、
モロゾフ、
あら、そうですか。
今年の1月のね、今年の1月っていうことは去年の1月から今年の1月で、
はい、
コロナ明けしたのは何月でしたっけ、
うん、とあ5月ぐらいですかね、はい、
つまり、
あ、じゃあ1年
コロナ明け、うん、コロナ明けが4ヶ月含んでいるの、あ、コロナ中が4ヶ月含んでいるのに最高益したんです、
は
い、
なるほどね。
それの秘訣っていうのがありましてね、
は
い、
モロゾフ、
これね、あえて社名を隠して、
うん、
同じ百貨店の地下に、
はい、
実はモロゾフなのに、はい、違う名前で出ていますっていうのをやってるんですって。
本当ですか、うん、まあ、別に騙されたと怒ってはいないですけど、そうなんですね。
でもね、作ってるものは違うわけですよ、
はい、
ね、
はい、
そうなんですね。僕なんかからすると、はい、モロゾフって実は、はい、バレンタインで始めた人ですよ、
うん、あ、そうなんですか。私あまり甘いものあんまり詳しくないんです。
僕が子供の頃になんとなくバレンタインみたいなのが、
はい、
始まって、
あ、これモロゾフですか。
モロゾフって売り上げの3割チョコレートなんですよ。
そう、あ、でもなんかそのイメージはありますけど、うん、でも今いろんなラインナップがあるんですね。
そうなんです。そのラインナップで、
はい、
例えば、
はい、
ブランド名で言うと、
はい、
ガレット・オ・ブール
はい、
というの店、
はい、
これ焼き菓子ですね、
はい、
バターの焼き菓子という意味だそうですが、フランス産の発酵バターを使ったサブレやパイを揃えた、
はい、
あれ、これも20年前から立ち上げてたブランドだそうですが、
そうですか。
この店にはモロゾフという名前がない。
この
店はガレット・オブールという店であって、
はいはい、
モロゾフの店ではない。
じゃないんですかこれ。
でも売り上げはモロゾフ、
はあ、これでも全然わかんないです。モロゾフのお店だって今ちょっとホームページ見てますけど、
うん、
わあ、でも美味しそう。
他にもあります、
はい、
カスタとかガレットネージュとかあって、
はい、
カスタは、
はい、
カスタードスイーツですね、
はい、なるほどね。
焼き菓子とかプリンやケーキなんか、あ、はい、なんかそういうの聞いたら食べたくなってきたな、
はい。
ガレットネージュは北海道産バター、
はい、
さっきはフランス産の発酵バターでしたけど、
はい、
今度ガレットネージュは焼き菓子、あ、北海道産バター、
はい、
いいですね。こうやっていくつかのブランドを立ち上げて、
はい、
あえてモロゾフという名前を出さなければ、
はい、
同じ百貨店の中に2店舗3店舗出せる、
はい、なそうか、あ、分かりました。これ食べたことあります、このガレットなんちゃらのところ、うん、 パッケージでなんか牛のマークっていうかなんだろうかな、うん、あ食べたことありました。
これね、うまいよね。
モロゾフだったんだ、モロゾフだったんだ。
これだってさ、はい、大抵他の競合のお店ってさ、はい、老舗だったりすると、はい、1店舗でしょ、
うん、もう1店舗ですよ、ね、やっぱり、はい、
トラヤの羊羹って言ったら1店舗
です、うん、はい、そうですね、はい、
モロゾフは
何個か、
モロゾフのお店のとは別に、はい、ガレット・オ・ブールだとか、うんうん、カスタだとかがあったりする、
はい、
つまり3倍お店を出せてるので、
うん、強いですね。
なんか売り上げも増えるわけですよ、うん、この作戦が成功したんですね。
客の奪い合いになってないってことですもんね。全然こう違う、ね、
客の奪い合いというのはもともと他の競争相手が奪い合いで、うん、はい、こちらブランドを分けてるっていうことは売る品物を分けているから、はいはい、奪い合いになってないんですよ。
なってないってことなんだ。なるほど、
賢いなと思いますね。
うーん、本当にたくさんなんか違うあるんですね、うん、
とにかくね、ほら今、はい、チョコが売り上げの3割なんだけど、はい、カカオがやたら高いわけですよ、はい、今
そうですか。
カカオの産地がですね、はい、あの自然災害でですね、うんうんうん、ものすごい高くなってます、ね、カカオがね、はい、で材料費はものすごく高くなっているんだけれども、はい、ほら小麦粉だって高くなって
ます、まあ、そうですね。
だけどもなんとか利益を確保できてるのはそういう戦略があってる、あの当たったからですって。
なるほどね、さすがですね、やっぱりね工夫をしてる、
大したもんですね、
はい。
まあ、ただねやっぱりあのバレンタインシーズンの偏りは大きいそうです、
はいね、はい、
次いきます、
はい、
ドンキの話をします、
はい、
ドンキは今はパンパシフィックインターナショナルホールディングス、パンパシっていうんですが、
はいはい、
の下にいます、まあ、正確に言うと、はい、ドンキをがユニーを買収してパンパシになったっていう、
はい、なるほどね、そういうことなんですね、はい、
ユニーってもともとスーパーなわけですが、うん、これ名門なんですよ、ずいぶん古い、はい、
そうですか、このユニーって
ユニー名門です。
へ、
ね、であのだから業界的にはあのドンキがユニ買収するってなんだよっていう、いうイメージがあったんです、
はい、
でもそれが成功しましたね。
なるほど、うん、
だから、今ですね経営が良くてですね、
はい、
例えば、総資産利益率、その資産一定の資産からどれだけ利益を出したかっていうやつがね、はい、今 7.1% か、これセブン&アイホールディングスが 4.8% しかないから、
はい、
かなり高いですよ、 7.1% って。あのイオンなんて 1.7% しかないですからね。
なるほど、
つまり利益体制になったんです。この直前まで、はい、一緒になるまでユニが赤字だったんですよ。
あ、そうですか。あ、そう、
赤字だったんです。あのすごくそういう意味で言うとこう古参のスーパーだったので、
はい、そうか、本当古いですよね。
高コスト体質だったんですね。
なるほどね、100年以上ですもんね、こう創業してね、
う
ん、
はい、そう。だからそれじゃあ何やったかっていうと、はい、その現場に権力じゃない、権限を与えた。
うん、なるほど、はい、
発注権限とかね、あとセールとかあるじゃないですか、
はいはい、
あのよく本部でやるセールとかあるんですけど、そうじゃなくて、はい、現場でお店ごとにやられるやつとか ね、
すごいですね。これも本当アルバイト従業員パートさんにも権限与えて、
そうですそうです、
ね、
これドンキのやり方、
ね、すごいですねこれはね。
だからあのドンキって超不思議な店になるじゃないですか。あれ
なります、
あの品揃えが、
はい、
うん、
まあ、だからそれぞれの特徴っていうかありますもんね、やっぱね。
であとユニーを買収したので、はい、ユニーってスーパーでしょ、
うん、
スーパーはあの惣菜だとかそういう食品の仕入れ調達っていうのはこれは得意なわけです、はい、
生鮮食品とかですね。で
ドンキもメガドンキだったりすると、はい、そういうの出してるから、
うん、
そういうところで今度は一緒にやろう。
なるほど。
でユニーがちょっとでかすぎたので店舗がいろいろあったのを仕分けしてですね、あの一部メガドンキにしたり、はい、いろいろ分けたりってやった結果が、
はい、
すごくあの功を奏したということですね。
なるほど、お互いにも良かったということですね。ドンキにとっても良かったし、まあ、もうユニーにはもっと良かったっていう、
まあユニーさんからしてみたら、はい、これまで何もしないで上の言うことを聞いたら良かったのに、うんうん、いきなりはい 今日からあんたが物決めてねって言われるわけです。それはそれでびっくりすると思います。
まあまあそうですね、
人によってはやる気が出るかもしれませんし、はい、人によってはそんなこと言われても考えたことないし、うん、みたいなのはあると思います。
なるとね、
ただ経営というのはそういうもので、
はい、
あの現場への権限以上をどれだけできるかっていうのはこれ経営者のですね、
うん、
意思だし、
うん、そうですね、
覚悟ですね、これ覚悟がないとできないんですよ、はい、任せるってやっぱ人に任せるって怖いんですよね、
まあ、自分でやっちゃった方がっていうふうには人間ね、
そうそうそう、
やっぱどっかでね、うん、でそうするとワンマンになっちゃいますからね、
そう、うん、で これだけの構えになったら下の人間に判断を任せる、
はい、
素晴らしいですね、
うん、そうですね、で結果はうまくいかなくても責めない、ま、
責めない
ですがね、はい、うん、次頑張ればいいっていう、
現場同士で競争するからね、結果が悪い人もまた次に頑張る、
うん、ですよね、うん、成功の秘訣はそういうところにあるんですね。はい、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。